本日の聖書箇所を読みします。旧約聖書イザヤ書52章7節新約聖書エペソ書2章17節です。旧約聖書イザヤ書52章7節良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオンに言う人の足は。新約聖書、エペソ書2章17節。また、キリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。本日はこの箇所から、イエス様が伝えてくれた良い知らせ、安西先生に命の言葉を取り継いでいただきます。
イエス・キリスト様が天のお父さんって呼ぶ神様と私らの主殿イエス・キリスト様から恵みと平安が一人一人面々にありますように。今日はイエス様が伝えてくれた知らせということでお話しするの。天の神様はいつか救い主キリスト様を世に送る言うてずっと昔から約束しとった。それが旧約聖書や、そのキリスト様がとうとう世に現れた。約束のキリスト様いうんはイエス様のことやった。それが新約聖書や。ほんでキリスト様のイエス様が世に現れたお祝いをしたんはついこの間のことやったな。ほんで世に現れたイエスキリスト様は何をしたんか。さっき聞いた聖書の言葉、エペソ、新約聖書のエペソ人への手紙2章17節いうとこな。エペソ2章17節。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。キリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。そんなに言う。キリスト様は平和を福音として伝えたんやって言う。福音いうのは幸福の福に、音信、ね、知らせ、音信の音を書いて、幸いな頼り、耳寄りな頼り、知らせっていうね、知らせいうことやの。つまり世に現れたイエス・キリスト様は知らせがある言うて伝えてくれたというわけや。でほんでイエス・キリスト様はその知らせを誰に伝えたんか。今読んだとこな。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられましたって。遠くにおったあんたらに伝えたんやんってね。ほんで近くにおった人らにも伝えてくれた言うて素直に言う。これはこの手紙っていうのはね、もともとは今のトルコ半島の西の端や、もうアジアの 一ちゃんぼ西の端のエペソいう町の教会の人らに当てて言われた言葉や。ユダヤの人らからしたらよその国や、遠い国や。ほんで、このエペソのな、あの 2章の11節いうとこでな、11節いうとこで、ですから思い出してください。あなた方はかつては肉においては異邦人でしたっていう、ね、異邦人ってのはよその国っていうことな、キリスト様は遠いよその国のあんたらにまで知らせを伝えてくれたとこう言うんやの、ね、イエス様がおっきょになって歩いて教えを説いて回ったんは、あのこの四国くらいのな、広さの今のイスラエルのあたりだけや。まあ四国やって広いわな。そこ歩いて回ったら広いわな、車で回っても広いけど、ね、ほんでもイエス様がおっせたんは大概はもうユダヤの人らやった。ほんでも聖書は言うんや、キリストは来て遠くにいたあなた方に平和を福音として伝えられました言うての。でイエス様はお弟子さんらに言うた、遠い地の果てまで行ってこの知らせを知らせてあげまいって、わしがいつも一緒についとるけんってね、そう言って言い聞かせた。で遠いとこにおるんは、まあ地理的に遠いだけやない、天の神様を知らんとおる、そういう遠さもある。それからしたらこの知らせを世界の果てまでどなな人にも伝えたい、ほんで伝えよる、お弟子さんらを送り出して伝えよるのはイエス・キリスト様や、ね、ほんならイエス様が伝えよる知らせいうのはどなな知らせなんやろうか。エペソ2の17ね、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。イエス様が伝える知らせは平和の知らせやいう、平和の時が来とるでいう知らせなんや。で平和の時が来とるで言うて聞いたら、みんな私らは何を思うやろうか。何のんきなこと言おんなって、ね、2022年の2月や、ロシアがウクライナに軍事侵攻してからもう丸4年戦いが続きおる。ほんでもう今月は5年目に入る。もう軍人の人ら、兵士の人らがもう何十万人言うてこう死んどるらしい。ほんでもさっぱし終わる気配がないのに、何を言うんな、何を平和ボケしたいようなことを言うんなって。日本やって穏やかやないやない。自分らの国どないして守るんかいうきな臭い話が国会で飛び交うとるのに、何が平和の時が来とるや。そんなに、思うてしまうわの、ほんでもイエス様が伝えた平和いう知らせは、そもそもは人間同士の平和の時が来たいうんやない。ほんならどなな平和なんか。キリストは来て平和を福音として伝えられましたって言うて言われとる、この平和いうこの言葉はユダヤの人らにしたらシャロームいう言葉や。シャローム、 聞いたことあるかの？シャローム。イエス・キリスト様がシャロームいう知らせを伝える光景とこう重なるような光景が旧約聖書のイザヤ書の52章ね。イザヤ書の旧約聖書のイザヤ書の52章。7節から9節旧約聖書のイザヤ書の52章の7節から9節、ね、ここにこうイエス様がシャロームを知らせを伝える光景とこう重なる光景がこう出てくるな。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあってなんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。これ聖書読んでたら時々分からん言葉あるな。エルサレムあがなわれた、あがなわれたって何、まあ、これ古い人しか分からん。買い戻すいうことや、ね、自分のものやったのが人手に渡ったの、それを また用件を張ろうというのは買い戻してまた自分のものにこう取り返すよね。それがあがなばれ、あがなったっていう、ね、そういうことや。この光景な、このイザヤ書のこの光景はユダヤの、ユダヤの都エルサレムって山の上にあるんやね。山の上ね。で、標高800メートルぐらいの山の上にある。で、その山の上にある都エルサレムがこう敵に攻め込まれて、ほんで、廃墟になっとるって、ね、長いこと廃墟になっとる、で みんなもう住んどるもんがおらんって。でそこにそのエルサレムで立って見よったらな、遠いとこ見よったらずっと向こうの方から人が走ってくるって伝令やね。そういう光景、一席走って、一席切って走ってくる伝令は何を伝えようとしとるか。7節、平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ言うという、その伝令はな、幸いな知らせを伝えようとしとるで、平和の知らせや。で、ここで平和言うて、ね、訳されてるこの7節で平和いうとこう訳されてる言葉がシャロームという、ね、言葉なんやな。でこのシャロームいう言葉には私らが思うとる平和のイメージよりもっとこう、まあ、深いもんがあっての。で聖書の言葉をこう専門に研究しとる人らが言うのはこうや。聖書のシャロームいうのは本来あるべき状態にあって足りんもんがない十分さ、全きさのことや。そんなに言う、混乱しとらん状態、調和しとってほんまにええ状態を指す言うて言うんやな。学者さんって讃岐の人なんかね。 私が読んだらそういう言葉なんだ。聖書のシャロームいうのは本来あるべき状態にあって足りんもんがない十分さえあって全くそのことやってて混乱しとらん状態やって調和しとってほんまにええ状態を指すと、それがシャローム聖書が言うのシャロームのこう元々やってねそんなに言う。で私らとこの世界の本来あるべき状態っていうのは、聖書の一番初めな創世記いうとこのそのまた初め一章に出てくる創世記一章、初めの初めはもう神様がおるだけやったで、この世界と私らは天の神様がこれを作ってからこの時計が回り出したんやと。で天の神様は全部を作った後で作ったものを見たらほんまによかったいうね、ほんまによかったってね。そなり聖書の創世記の一章に書かれとる、足りんもんはないで、ね、これでよしやったって言って、つまりこの世界と人はこう初めはシャロームやったいうことや。ほんで、創世記の二章になったら、エデンいうとこにあった神様のそのっていうのはね、ギリシャ語に直したらパラダイスや、エデンのパラダイスいうええー、とこでな、まあ、いかにもええとこやな、エデンのパラダイスでね、そのまあ実際ええとこ、そのええとこで初めは神様は人と一緒におったっていう、初めは神様は人と一緒におったっていうね、つまり人は私ら人は作り主の神様と一緒におるいうのが私ら人の本来私らのシャロームいうことや。ほんでもある時人はな、まあ、一緒におってくれよった神様に背中を向けたわけや。神様はまああれこれ言うけども、もう自分が思った通りに生きることにしたわけや。ほんでそのなったらもう神様は人とは一緒におれんってね、人はエデンの園からエデンのパラダイスから追い出されたわけ。つまり人はシャロームやないようになった。それが私らが今なんでこんなに 何もかも混乱しとるぐちゃぐちゃの中で生きることになったんかいう聖書の説明や。ほんでこのイザヤ書の52章な、イザヤ書の52章いうのは、イスラエルの先祖の人らがな、天の神様に背中を向けとったら、まあ、おっきょい国から攻め込まれてしもて、で、国が滅ぼされてしもた。で、住んどった人らは、まあ、そのよその国にみんな連れて行かれた。ほんで、都のエルサレムは破壊されて廃墟になって、もう誰ちゃおらんというな。そんなことになっとる。そんなとこに、人が走ってくるわけや、伝令が走ってくるわけや、シャロームの知らせを持って必死に走ってくるわけや、そんな時がいつか来るけんのいう天の神様からの慰めの約束がこの52章ね書かれとることや。でこのイザヤ書の52章のシャロームの知らせは、イスラエルの人らの国が滅ぼされてもうみんな外国に遠いところに散らばっていってしもうとる、その人らがまた戻ってきて国が再建されるぞっていう、都エルサレムを再建されるぞっていう、そういう知らせなんやの。 で、知らせはそれだけやない。8節で、イザヤ52の 8の後の方、彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするという、主がシオンに戻られるのを目の当たりにするという。で、シオンっていうのは、え、ここの教会に来るっていうそういうことや、ね、シオンいうのはな、エルサレムの都が立っとる丘のことやな。エルサレムという都はシオンという丘の上に立っとるという、山の上の丘の、ま、そこにエルサレムの町が立っとる。でシオンの丘があるんだけども、あの都エルサレムは廃墟になってもう、わけで、そこに主っていうね、神様で、この聖書、みんなの聖書、主っていうとこ、あの太い字で印刷してあるやろ、濃い字でな。で、濃い字で主って印刷しとるところは、神様の名前が本当は入っとるよ、ね、神様の名前、わしはおるっちゅう、その、そういう意味の名前の神様が戻ってくるいう、戻ってきてくれると、そういうんやな、わしはおるという、そういう名前の神様はどういうわけか、イスラエルの人らの先祖と一緒におることにして、その一緒におるぞという印に神様の家をこうエルサレムに作らせてくれた、その名は神様や。で、そやのに、その自分らは神様に背中を向けてしもうて、ほんでよその国に連れて行かれて、ほんでエルサレムの神様の家も壊されてしもたっていう。で、そんなことになっても長いこと経っとるのに、どういうわけか天の神様は自分らのとこに戻ってきてやり直しさせてくれるいう。天の神様がまた自分らと一緒に追ってくれるようになるっていう、それが知らせなんやの。で、ユダヤの人らにしたら、これはもうびっくり仰天の、知らせや。それがシャロームの知らせ、知らせ、救いの知らせ言うてこう言われるんやの。つまり私ら人が本来あるべき姿でおるというこのシャロームというのは、この世界を作った神様と私らが一緒におるいうことや。一緒におって、ああええなあ言うて言えるいうことや。神様がシャロームにこう戻したいのは、イスラエルの人らだけのことやない。世界の東の果ての島国の私らが住んどる、この私らもや。私らも神様はシャロームに戻したい。この世界の人ら全部や、シャロームに戻したい。それだけはない。私らのせいでも歯車が狂ってしもうとるこの自然の世界も、作り主の神様はシャロームに戻したい。ああこれでつってようでけとるいうようにしたい。ほんで神様は気の長いシャローム計画を立てたわけ。神様は自分が考えとるええ時に、自分の一人息子の神様を私らとついな人間の一人にならせて、でこの世に生まれるようにした。その一人息子がイエス・キリスト様やった、ね、クリスマスの出来事や。神様は私らがどなに大元から離れてしもうとるかをイエス様を通して私らに分からせるつもりやった。ほんでイエス様は十字架で自分の命を差し出して私らの尻拭いにして、 私らを抱えるようにして、神様の手の中に連れ戻して、取り戻して、ね、さっき言った、あがなういうことやね。で、私らの傷が塞がるようにしたわけや。そのことは、このイザヤ書の53章いうところに書かれてる、ね。イザヤ書の53章、今日読まんで、ね、時間ないけん。だけど、読んだことないいう人がおったら、ぜひ読みまい、イザヤ書53章いうとこな、ぜひ読んでみまい、ゆっくり読んでみまい、ほんで考えてみまい。ほんで、この神様は死んだイエス様を3日目によみがえらせて、生きとるイエス様と一緒に私らも天のお父さんいう神様にこう調和して、生きていけるようにしてくれたわけや。イエス様がみんなに伝えた知らせいうのは、この世界を作ったほんまの神様から心が離れてしまった、生き方も離れてしまった、私らやのに神様の方が近づいてきてくれよる、もう目の前に来てくれよるっていう、もう目の前に来とるっていう、天の神様の心に自分を合わせて生きるシャロームの時が来とるんでっていう、そういう知らせ、福音なんやの。今天の神様の心に自分を合わせて生きる言うて言うた。私らが神様にな、神様ああして、ああしてこうして言うて、こう、ああそうか言うて、神様の方が私らに合わせるんやない、そうやない、神様の方がわしはなこういうようにしたいんじゃつって、お前が言うあななもんでもな、わしの大事なんや言うね、そう大事にしたいんや、そう言うて、こう神様が言うに私らの方が合わせるということや。本でもな、そなな大元の生き方を、人の大元の生き方を私らはとうの昔に忘れてしもとる。思い出そうと思ったって、そのな生き方したことがないけん、わからん。ほんで私らが大元の生き方に戻れるように、神様の一人息子のイエス様が私らとついな人間の一人になって、私らに人の大元の生き方いうんはこなな生き方なんや言うて、こう見せてくれたわけや。ほんで、ほらあんたやってこなしていけるんでって。ほんで、あんた、わしについてきまいって。そしたら天の、わしのお父さんと一緒におることになるけんって。そのにイエス様はイスラエルの人らにも声をかけ、外国人の遠いとこにおる私らにも声をかけてくれた。声をかけてくれよるやの。ほんで聖書は、外国のあんたもイエス・キリスト様を信じまい言うて言うんやの。イエス様ってのはな、外国の宗教やろって。なんでイエス様なんて。そら、思うてきたんやろうけど。そういうことやね。そういう今言うたようなことや。なんでイエス様なんか分かったかい？ね、分かってほしい。で、このシャロームの知らせは、知らせやろうか、それとも鬱陶しいやろうか、ああうざったいうことか、ね、どうやろうか。自分の人生は自分の人生なんやけん、神様にあれこれ口出ししてほしいはない、ほっといて言うて、こう 思うもんもおるやろ、おるやろ。そんなに思って不思議なことやない。自分の思ったように生きるんが人間らしい生き方やいう、自分らしい生き方やいう、そんな考え方はあるな。私やって昔そんなに思いよった。イエス様を信じた後になってもそんなに思いよった。でも後で分かってきた。イエス様が自分の一生分の死に拭いしてくれたんやけん、もうあとはイエス様引っ込んどいてもろても構わん。でも自分が思う道を自分で頑張って生きていくけん言って、そんなに思うよった。それは違う言うんが分かってきたな。イエス様と一緒にイエス様の道を歩いていく、それが救いや言うんが分かってきた。自分が思った通りに生きるんか、それとも神様の心に自分を合わせて生きるんか、どっちが本来の自分らしい生き方なんか、どっちが大元の生き方なんか、よう考えた方がええ。こんなに考えてみたらどうやろうか。今私らは毎日、お日さん太陽が東から出て西に沈んでいくのを見よるな。で私らは見るのは太陽が私らの周りをこう回っとるように見えるわな。そうとしか見えんねん。そうとしか見えん。なんか太陽が昇って日が昇って日が沈むって言って全然おかしくない。それは大通るな。ほんでも本場は地球の方が、私らが立っとるこの地球の方が自分で一日一回回っとるらしいな。私確かめたことないけど、確かめたことある人おる？あんまりおらんな。しかも1年かかって太陽の周りを回っとるらしい、ね。で太陽が地球の周り回っとんか、それとも地球の方が太陽の周りを回っとんか、どっちなんかってね。このことは私らの人生の見方にも通じるんやないやろうか。神様もこの世界やって、 あんたもや、もう全部私がええように私の周りを回りまえ言うて、お互いがもうぶつけ合う、それが本来なんか、ね。それとも自分も世界も神様の周りを回って、ほんで全部を作った神様がああええ具合やって言うて言えるんが本来なんか、どっちやろうか。まあ聖書に聞いたら聖書は答えるわけよね。神様の周りを回るんが大元やって、それが神様に作られたものの自然な姿や、自然な姿やってあるべき本来の姿や、そこに戻るんがシャロームや言うて、言うわな。さあ、あんたはどっちが本来の姿や言うて答えるんな。このように考えてきたらな、神様が自分の一人息子のイエス様を私らの世に送ってきて、ほんで神様に調和していくシャロームの生き方を見せて、ほんで私らもそのような生き方にっていう、そういうようにこう伝えさせてくれたいうのは、私らにこう不自然で不自由な生き方をせえいうように言うてきとるわけやない。あ、そっちの方が大元の自然な生き方やいうように思えてくれるんやないかの。 聖書の言う罪っていうのは、このシャロムから外れとることを言う。それを的外れ言うんやね。それをこう罪言うて訳しとるわけや。ね、で そんなに思うたら、イエス様が私らにシャロームを伝えてくれたというのは、ええ知らせやな。私らはイエス様が伝えてくれたシャロームの知らせを、そのな、ええ知らせ、ほんまに、ほんまなんってね、そういうように受け取ったり、受け取っとるやろうか。生きとるイエス様と一緒にシャロームの生き方に戻っとる。それとも初耳なの、それ。今まで聞いたことない。生きとるイエス様と一緒にシャロームの生き方にもう戻っとる。うん、そのしおるで言うんやったら、その生き方を続けていきまいな。それは死んでも終わらん生き方や、うん、そのにして生きとったら、あんたはな、死んでも、まあ、いつかどっかで、死ぬやろ。で死んでも、ちょこっと間のことや、ちょこっと間休んだ後、いつかイエス様が体を新しいにして、ね、懐かしの体を、懐かしの体を新しいにして返してくれる。ほんで、イエス様に連れられてな、また生きる世界に戻ってくる。ほんで、うちは死んだけど生きとるわ言うて、シャロームの生き方を続けることになるんや。おお、わし生きとるなあ、足がピンピンや、もうこけんて。ありがたい。いや、自分はイエス様のついては、まあ、イエス様の生き方は、まあまあ、それはついていけらんな。言うんやったら、無理強いはできんけど、どっかでイエス様に、こんなに言えたらええわな。イエス様、大元の生き方から遠のいていた私ですが、私をシャロームの道に連れ戻してください。あなた様についていきますから。天のお父さんに自分を合わせる生き方を教えてください。アーメンって言ってね。アーメンっていうのは、ほんまや、ほんまにそうなんやいうことや。そんなに言える時が来たら、ええな。うん、今、そんなにイエス様に言いたいもんおるかの、誰かおるかの。おったら、せっかくやけん、今一緒に言おうか。もう、とうにイエス様を信じとるわ、いうもんも自分の心に戻ったら、一緒に祈ったら、ほんなら、区切って先に、声に出すけん。後について、ゆっくり区切って、声に出すけん。後について、お祈りしまい。イエス様、大元の生き方から遠のいていた私ですが、大元の生き方から遠のいていた私ですが、私をシャロームの道に連れ戻してください。私をシャロームの道に連れ戻してください。あなた様についていきますから、あなた様についていきますから、天のお父さんに自分を合わせる生き方を、天のお父さんに自分を合わせる生き方を教えてください。教えてください。アーメン。お祈りできてよかったな。ねえ、イエス様のシャロームがありますように。